特集2、寄付から始まるまちづくり、10ページ。特産品や商品券など、豪華な返礼品がもらえることで注目されるふるさと納税。6月から返礼品の基準が厳格化され、制度のあり方について議論を呼んでいます。今回の特集では、寄付を通じたまちづくりについて考えます。エアコンが6月から稼働。めっちゃ涼しくて最高。勉強に集中できるぞ。生駒小学校5年生の子どもたちは、6月に設置されたエアコンが効いた教室に入ると、喜びをあらわにしました。同校の吉井香織校長は、子どもたちが学習に集中できる環境が整ってありがたいですと話します。昨年の夏は災害級とも言われる猛暑でした。そこで生駒市は市内のすべての小中学校20校と公立幼稚園7園にエアコン設置を計画。今年の6月に設置が完了し、子どもたちが使う普通教室、特別教室、保育室などで約1150台のエアコンが稼働しています。今年も暑い日が続いているため、油断は禁物。特に晴れた日の午後は、扇風機や窓を開けるだけでは暑さをしのげません。熱中症の予防も含めてエアコンが活躍しています。約6000万円の寄付が集まる。総事業費は約17億円。国や県の補助金を活用したものの、エアコンの設置には莫大な費用が必要でした。そこで、ふるさと納税での支援を呼びかけたところ、市外に住んでいるが、市内に住む孫のために寄付したい。生駒には縁がなかったが、子どもたちの明るい未来に投資したいなどと共感を呼び、約3700万円が集まりました。また、ふるさと納税の使い方を市長に任せるコースで集まった寄付金も合わせ、約6234万円を事業費に充てました。その他にも、生駒市 PTA 協議会の皆さんが募金活動でご支援、様々な人からエアコン設置の財源として多額の寄付をいただきました。教室でエアコンを体験した声。生駒小学校5年生森山空さん。集中できる快適な教室に。エアコンが教室に設置されるまでは暑くて授業に集中できない日もありました。特に体育の後や給食中、お昼からの授業です。エアコンが入ってからは快適になり、集中力がアップ。勉強に集中できる環境になったので嬉しいです。授業中の森山さんの写真があります。その他にも写真が3枚あります。1、エアコンが効いた教室で授業を受ける生駒小学校5年1組の皆さん。エアコンのオンオフは先生の役目で、室温や湿度、子どもたちの体調などを考慮して決めます。説明。教室で先生は教壇に立って片手を挙げ、子どもたちは机を前に椅子に座って元気よく片手を挙げている授業風景です。窓側の天井の両側にエアコンが2台設置されています。2、エアコンは教室の天井付近に設置。扇風機を併用して涼しい風を教室内に循環させています。3、昼休みに外で遊んだ子どもたちが教室に帰ってくると、エアコンの近くで一休み。涼しいと言いながら手を挙げて冷たい風を浴びています。写真終わり。コラム、ナンバー1。昔と比べて暑くなった夏。 最高気温が30年で 5.1 度上昇。気象庁のデータによると、奈良市内の昨年7月の平均最高気温は 34.2 度と過去最高を記録しました。30年前と比較すると 5.1 度も上昇しています。また、これまではトイレ、洋式化など学校の施設改修を優先して進めていました。そのため、市内の普通教室のエアコン設置率は昨年9月時点で 3.7% と、県内平均の 7.4%、全国平均の 49.6% をともに大きく下回っていました。猛暑が続き、学習環境は大きく変わっています。子どもたちの安全な教育環境を守るために、エアコン設置が急がれていました。ナンバー2、保護者の皆さんが駅前の街頭募金で協力。生駒市 PTA 協議会の皆さんが、生駒駅や白庭台駅前で募金運動を計3回行いました。同協議会は、市内の小中学校と公立幼稚園の保護者の皆さんで構成する PTA や育友会が母体となっているもの。子どもたちの学習環境を向上させるためにと、約44万円を集め寄付されました。寄付は、まちづくりに参加できる手段の一つ。過熱化する返礼品競争。寄付の中でも有名なふるさと納税。応援したい自治体に寄付をすると、肉や米、果物といった特産品などがもらえます。また、居住自治体に納める市民税などが一定限度まで控除されるため、お得と人気を博しています。しかし、ここ数年は返礼品競争が過熱化し、豪華な返礼品を用意する自治体に寄付金が集中。この影響で、生駒市の昨年度の市民税は約2億6000万円の減収となりました。こうした背景の中、6月から返礼品は寄付の3割以下の地場産品に限ると、国は制度を変更。この基準などを守れている自治体だけがふるさと納税の対象となり、生駒市は新制度に参加できるようになりました。ふるさと納税の趣旨は社会貢献。ふるさと納税の趣旨は応援したい自治体に寄付をする社会貢献です。地方で生まれ育ち、都会へ出てきた人のふるさとへの恩返しや、お世話になった地域や応援したい地域を自分の意思で選択するなど、制度本来の目的で寄付をする人も多くいます。例えば、東日本大震災や熊本地震では、返礼品目的ではない多額の寄付が被災地を元気づけました。近年、生駒市でも教育分野をはじめ、まちづくりのために、多額の寄付金が集まっています。駅前図書室開設をきっかけに、市内図書館図書室の充実に約1億9000万円、高級ピアノスタインウェイピアノ購入へ約4000万円、昨年はエアコン設置に約3700万円の寄付がありました。生駒市では寄付者の希望に沿った寄付金の使い道を実現するため、ふるさと納税の使い道を具体的な実コースから選べるようにしました。また、寄付によるまちづくりへの参加を呼びかけています。その他、応援したい事業があればお問い合わせください。また、生駒市のふるさと納税を市外に住む生駒市にゆかりのある人に紹介してください。皆さんの思いのこもった寄付をお待ちしています。昨年度の生駒市への寄付額は約8300万円でした。レインボーラムネなど返礼品を146品に増やしたり、 寄付金の使い道を具体化したりするなど工夫を重ねています。返礼品は市外に住む人に限定。返礼品の写真が4枚あります。1、切り替え輪針セット。2、工具箱、スーパーボックス SR450。3、高山茶筅。4、レインボーラムネ。写真終わり。市長インタビュー。寄付は単なる財源確保ではありません。エアコン設置へのご支援ありがとうございました。これまでにも市民の皆さんへは返礼品を送れないにもかかわらず、生駒に恩返しをしたい、地域のために役立ててほしいと、たくさんの方から寄付をいただいております。寄付を通じて教育活動に貢献したいと、窓口に相談に来られる方も少なくありません。寄付を進めると、単なる財源確保ではないかと言われることがありますが、決してそうではありません。まちづくりには、ボランティアや地域活動など、さまざま関わり方があり、その一つの手段として寄付があります。中には、生前の寄付に加え、人生最後の社会貢献として、遺産の一部をふるさとのために使う、遺贈寄付を考える方も増えています。ふるさと納税や相続財産など、寄付の種類や方法は様々です。少しでも寄付を通じた街づくりに関心がある方は、課税課へご相談ください。必要に応じて、税理士などの専門家による無料税務相談をご案内します。生駒市は、寄付者の思いに寄り添って街づくりに活用していきますので、ご支援をよろしくお願いします。笑顔で机に手を置いて座っている小紫雅史生駒市長の写真があります。寄付で街を元気によくある質問。生駒市によく寄せられる寄付のご質問を紹介します。寄付の手続きや使い道の希望など、課税課にお気軽にお問い合わせください。質問のジャンルは4つあります。1、スポーツ。質問、東京オリンピック・パラリンピックがあり、寄付を通してスポーツを盛り上げたい。答え、体育館やグラウンドで使う用品の購入や、総合型地域スポーツクラブの活動支援、障害者スポーツの推進などに活用しますので、スポーツ振興課内線664にお問い合わせください。例えば、卓球台27万円、ボッチャ1セット3万円。2、子育て。質問。子供たちが外でもっとのびのび遊べるように遊具の購入などに寄付したい。答え、市立の保育園と幼稚園、子供園の園庭遊具など、寄付者のご希望に応じて活用します。また、公園にある遊具やベンチといった施設の整備にも活用できます。詳しくは課税課までお問い合わせください。3、図書館。質問。市立図書館図書室の本の購入に寄付をしたい。答え。本や絵本、雑誌、新聞、本棚、ソファーの購入など、図書館図書室の充実に活用します。まずは図書館にお問い合わせください。電話0743-755000。4、救急救命。質問。以前、救急車に世話になったので、寄付を救命に役立ててほしい。答え。消防車や救急車などに活用しますので、課税課にお問い合わせください。例えば、消防ポンプ車4200万円から1億円。救急車3000万円。以上、特集に、寄付から始まる街づくりの問い合わせ。 課税課電話0743-741111内線284。